に語られる聖書の御言葉に聞きましょう。新約聖書マタイによる福音書第18章6節から9節までの中にします。聖書をお持ちの方は新約聖書34ページになります。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方が良い。イエス・キリストは本当に大きな恵みを与えてくださいました。私たちは罪のある汚れのあるものです。私たちはするべきことをせず、してはならないことをしてしまうものです。差別はいけない、そんなふうにですね、頭では分かっていても、自分でも気づかないうちに差別的な発言をしてしまうということがあります。どこか女性をこう低く見てしまっていたり、あるいは男性ならこうやって当たり前だというふうに思っていたり、あるいは日本には多様な民族がいないかのような発言をしてしまったり、外国人は権利が制限されて当然だとどこかで思っていたり、日本語でしか説明がない、そういうことを何とも思わなかったり、あるいは性的少数者の方々を受け入れられなかったり、コロナ禍におきましては感染した人に対する差別的な発言や行動をする人が多く見られます。インターネット上では特にそのことが問題になっております。この困難な状況、コロナ禍のためにですね、文字通り命を削って働いている医療従事者の方々に対して偏見が見られるということもあります。私たち自身だけではなくて、この世界社会全体に罪が蔓延しています。主が求められるのは、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして主なる私たちの神を愛するということ、また隣人を自分自身のように愛するということです。しかし私たちはするべきことをせず、してはならないことをしてしまうものです。要するに私たちは罪にとらわれています。自分ではここからどうにも抜け出すことができません。このままでは滅びるものでありましたけれども、父なる神様は罪にとらわれていた私たちを解放するために、 イエス・キリストという救い主をお与えくださいました。私たちは王である神様に対して繰り返し背いてきた、そういうものでありますから、本来であれば処罰される処刑されて叱るべきものでありますけれども、イエス・キリストがその罰をすべて引き受けてくださいました。十字架の死というのはイエス・キリストが私たちの受けるべき処罰をすべて引き受け、私たちが支払うべき負債をすべて肩代わりしてくださったものです。このイエス・キリストを信じ、自分自身の救い主であると受け入れる人は滅びを免れ、永遠の命を与えられます。これはイエス・キリストが与えてくださった素晴らしい恵みです。これ以上ないほどの大きな価値のあるものです。どんな人でもイエス・キリストを信じるならば、この恵みを受け取ることができます。どれほど罪深いものであっても、どれほど社会的に低く扱われるものであっても、あるいは逆にどれほど多くの富を持っているものであっても、ただ主イエスキリストを救い主と信じる、救い主として受け入れ、このお方に従っていくと決心するならば、永遠の命を与えられます。ですからこのイエスキリストの恵み、この素晴らしい恵みを受け取ることができる、これは本当に大切なことです。信じている者が受け取ることができるはずのその恵みを受け取ることができなくしてしまう、それがつまずかせるということです。6節を読みいたします。しかし私を信じるこれら小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。イエス・キリストを信じる、これ私と言われているのはイエス様ご自身ですけれども、このイエス・キリストを信じる者、信じる者には素晴らしい恵みが与えられます。ところがその人をつまずかせる、つまずかせるならば、その人はこの素晴らしい恵みを受け取ることができなくなってしまいます。イエス・キリストの恵みを受け取らないならば、その人は滅びへと向かうことになります。ですからつまずかせる者の責任は大変大きいと言えます。イエス様はご自身を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得ることを望んでおられます。ですからこれら小さな一人、小さな者一人と呼ばれる、そんな小さな者でさえも滅びることを願っておられません。先々週もマタイによる福音書からお話をいたしましたが、その時は5節まで読みました。その5節にこうありました。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。イエス様が願っていらっしゃるのは、子供のように小さなもの、当時子供というのは、社会的に最も小さいもの、取るに足りないものと考えられていました。このような一人の子供を受け入れる、そういうものは私を受け入れるのである、イエス様ご自身を受け入れるのであるとおっしゃいました。イエス様ご自身と同一視されるほどに小さなもの、子供のようなものを大切にされる、イエス様はそういうお方です。ですからその反対に、 これら小さなものを、ものの一人をつまずかせるもの、つまずかせるものに対しては非常に激しい言葉、厳しい言葉でその責任を問われます。大きな石臼で、これは人が手で引く臼ではなくて、ロバなどのですね、家畜に引かせるほどの大きな臼ということです。それを首にかけられて深い海に沈められる方がマシであるとあります。まあ、こんなことをされれば絶対に助からない、そんな方法でその人は海に沈められるべきである、これほど厳しい言葉でおっしゃいます。まあ、それほどまでにですね、イエス様は小さなものを大切にされるということです。ご自身を信じる者が一人も失われることなく命を得る、そう望んでおられるからです。それを実現するためにイエス様はこの後福音書を読み進んでいけば、ご自身の命を犠牲にされる、十字架にかけられる、そのためにご自分の命さえも惜しまれないお方であります。まあ、それほどのことをされるわけですから、逆にですね、何としてでもつまずきに関しては阻止しなければなりません。つまずきが起これば、イエス様が実現してくださったせっかくの素晴らしい恵み、救いの恵みが無駄になってしまうからです。つまずきが起こらないようにする、それは簡単ではなさそうです。7節に加わります。世は人をつまずかせるから不幸だ、つまずきは避けられない、だがつまずきをもたらすものは不幸である。イエス様はこの世が人をつまずかせることを嘆かれます。最初にお話しした通り、この世界は罪に満ちています。人間のさまざまな罪、貪欲が交錯しています。人を傷つける言葉が飛び交います。ネット上でも実際の社会の中でも飛び交います。また言葉だけではなくて実際の暴力、攻撃が実行されることもあります。世界を見渡せばそのような例はですね、本当にたくさんあります。そんな世界に生きていればつまずきは避けられない、それは当然だと言えます。しかしイエス様は世界に罪があふれている、つまずきは避けられないからといってつまずかせる人の責任が問われないとは言われません。つまずきをもたらすものは不幸である、先ほどの箇所ではそういうものは大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシだと非常に強く責任を問われるわけです。それほどまでに何とかつまずきを遠ざけようとされるわけです。イエス様が与えてくださっている恵みがあまりにも素晴らしい、そのためそれをですね、つまずきによって逃してしまう、それはあまりにももったいないことです。6節から7節は誰か他の人がつまずかせるということについて語られていました。8節9節後半の方はですね、本人、その人本人のつまずきについて語られます。8節9節を読みします。 もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方がよい。この後半の方では、自分自身のうちにつまずきを起こすものがあるならば、それを切って捨ててしまいなさい、あるいはえぐり出して捨ててしまいなさいと言われています。実際にですね、この手や足を切断してしまったり、目をえぐり出してしまう、そんな様子を想像しますと、とてもグロテスクです。自分で自分の腕を切断するとか、目をえぐり出す、そんなことはですね、絶対にしたくはない。誰でもそうだと思います。イエス様はそうまでしてでもつまずきを避けるように言われるわけです。自分自身の手や足を切って捨てたり、あるいは根をえぐり出す、そんなことは考えられないことですけれども、しかしそうしてでもつまずきを避けなさいとイエス様は非常に強くおっしゃっているわけです。つまずいてしまえば、イエス様が与えてくださっている救いの恵みを受け取ることができません。それは永遠の火に投げ込まれる、あるいは火の地獄に投げ込まれるということを意味します。そんなことがあってはならないのです。イエス様は私たちが命に預かる、永遠の命を受け取るということができるように、ご自身の命を犠牲にしようとされるお方です。それが無駄になることがないようにと、なんとか私たちを命へ入れようとされているのです。前半の6節から7節、6節7節においても、後半の8節9節においても、イエス様が主をどうされているのは、とにかくつまずきを取り除くということです。世が与えるつまずき、他の人からのつまずきも取り除く、さらにはその人自身のうちに起こるつまずきをも取り除こうとされます。イエス様はつまずきを取り除いて何をしようとされているかといえば、それは命に預からせるということです。永遠の命を与えようとしておられるわけです。改革派教会の機関紙リジョイスには、聖書日課と呼ばれる毎日箇所を読んで短い解説を読むというのがあります。このところはですね、使徒信条の解説がなされています。昨日ちょうど使徒信条の中の永遠の命を信ずの最後の言葉ですね、永遠の命の命を信ずという言葉が取り上げられていました。私たちもですね、礼拝の中で隔月でありますけれども、使徒信条を唱えて、私たちの信仰を告白しています。使徒信条によって私たちも告白している永遠の命、これはどういうことであるのか、リジョイスでは分かりやすく、しかも短く説明してくれていました。その言葉を引用したいと思います。永遠とは 時間がいつまでも続くというよりも、滅びることがないということです。死によっても滅び去ることのない命、蘇った体を持って生きる命、それが永遠の命です。そしてそこには永遠の神が共にいてくださるのです。イエス様が非常に厳しく強い言葉を使ってつまずきを取り除こうとされている。それはこの命、永遠の命を私たちに与えるためです。それはただ時間的にいつまでも続く長い時間ということではありません。そうではなくて、滅びるはずであったものが滅びないものにされているということです。私たちの体はやがて死を迎えることになります。しかし肉体の死によって終わることがない命を与えようとしておられるということです。それはイエス様ご自身が十字架の死の後3日目に復活なさった、それと同じように私たちも復活した体で生きる、そのようになる命です。終わりの日、私たちは復活させられます。新しくされ、花嫁のように着飾った都エルサレムにおいて、永遠であられる神と子羊イエス・キリストが共に住むことになります。神と子羊は太陽も月も必要ないほどの栄光で私たちを照らしてくださいます。そういう素晴らしい命、永遠の命、これをイエス様は私たちに与えようとしておられます。イエス様は何としてでも私たちに永遠の命を与えようとしてくださっています。小さなものの一人に過ぎない、私たちのことをそれほどまでに愛して顧みてくださっています。このイエス様の愛を受けながら私たちも歩んでいきたいと願います。つまずきになり得るどんなことが起こったとしても、何としてでも命を受け取る歩みを続けていきたいと願います。そして私たち個々人が自分のことだけを考えるのではなくて、信じる者が共に命を受け取ることができるように、互いのつまずきを取り除き合いながら励まし合い、愛し合って歩んでいきたいと願います。お祈りを。